スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。急に寒くなりました。標高2500メートル以上の山岳地方では雪も積もっています。
2週間前まで気温が30度を超えて暑い暑いと言っていたのが嘘のようです。
そうですね。
街中では冬用のジャケットを着ている人も見かけましたよ。
私も着ていました。
あら、まあ朝は10度少しぐらいしかありませんからね。また早く夏らしくなってほしいですね。小山千早です。
それでは今週のニュースです。7月23日昼頃、マッターホルン・ゴッタルド鉄道の氷河特急の電車がラックスとフィーシュの間にある鉄橋の手前で脱線し、日本人の観光客の女性一人が死亡、乗客40人が重軽傷を負い病院に運ばれました。負傷した人の半分以上の28人が日本人でした。26日の記者会見で、連邦政府の鉄道船舶事故調査委員会は、車軸、車輪間隔、車輪など車両自体には異常は見られなかったことを発表しました。今日の午後、地質、気温、風の状態なども調べた調査の途中報告が発表されます。事故が起こる前に線路工事をしていたことから地盤が緩んだのではないか。線路がこのところの暑さで歪んだのではないか。運転手が線路の歪みを見たがブレーキを踏んでも遅かったらしいといった多くの憶測を含めた事故の原因について、スイスの報道機関も大きく取り上げています。今回事故を起こした氷河特急は、1930年にサンモリッツとツェルマットの間270キロメートルを7時間半で結ぶ鉄道で、スイスではベルリーナ鉄道、ゴールデンパスと並び、鉄道ファンや観光客に人気の観光スポットです。氷河特急は25日から運行を開始しています。スイス人はますます保守的になっているという調査結果を、7月27日、スイスの調査機関デモスコープが発表しました。この調査は1974年から毎年およそ2000人のスイス人に毎回同じ内容で26の質問を行っているものです。これによると、21世紀が始まって今から約10年前から、スイス人は進歩的ではなくなり、内向的になってきたといいます。2001年に起こったアメリカでの同時多発テロ事件と、スイスエアーの倒産などがその理由として挙げられました。また、金融危機により、スイス人はさらに保守的になったと調査は指摘しています。スイスで会社を経営する経済人に向けて行ったアンケートで、現在のスイスの景気の良さは長続きしないと答えた人が3月には 2% だったのに対し、今回の調査では 17% に上昇しました。経済調査機関デロワーが7月26日発表したところによると、会社経営陣の中で自分の会社の財政の将来について、前回3月の調査では半分以上が楽観的だったのが、今回の調査では3割にとどまりました。理由として経営陣が挙げるのは、ヨーロッパ諸国の財政赤字とそれに伴う国の節約政策です。またユーロが不安定でスイスフラン高になっていることも大きな要因として挙げられています。こうした見方は他のヨーロッパの経営陣にも見られる傾向ですが、スイスの経営者は特に悲観的だと調査は指摘しています。千早さん、テニスのロジャー・フェデラー選手は新しいコーチを模索しているというニュースがありましたね。
はい。現在フェデラーのトレーニングを試験的に行っているのは、アメリカ人の元テニスプレーヤー、ポール・アナコーンです。フェデラーはこのことを7月26日に公式ウェブサイトで発表しました。試験期間がどれだけ続くかということは書いてありませんが、すでに世界各国のファンから励ましのコメントが寄せられています。アナコーンは数々の記録を作ったピート・サンプラスのトレーナーを1995年から2002年まで務めました。現在47歳ですから、コーチとしてはまだまだたくさん活躍できそうですよね。フェデラー、今年の初めの全豪オープンでこそ優勝を果たしたものの、その後は一度も優勝していません。
そうなんですよね。
ATP 世界ランクでも3位まで下がってしまいました。 この危機を打開するためにフェデラーチームに新風を吹き込もうというわけですね。現在のフェデラーのコーチはセベリン・ルーティですが、いずれ時折アナコーンのコーチを受けることになるのでしょうか。それではミュージックコーナー続けていきます。次の日曜日、8月1日は建国記念日です。スイスでは代休制度を採用していない企業がほとんど。去年も今年も祝日が土日に当たることが多くて、お休みが少ないですよね。
うん、振り替え休日というのがないんですよね、スイスは。まあ、スイス人は働き者っていうところでしょうか。
まあ、それはいいとして、今回は建国記念日にちなむ曲を探してみました。で、見つけたのが、トゥッピッシュビーツァーという曲です。スイスドイツ語で典型的なスイス人という意味ですね。歌っているのはワルティ・ドックスというギターの弾き語りをするコメディーシンガーです。初めてコンサートを開いたのはすでに3児の父となってからだそうで、かなり遅咲きと言っていいかもしれません。フォンデュが好きで、自宅には小さな家庭菜園があり、年に一度病気で寝込む。まあスイス人の典型でしょうか。フランス語圏はまた違うかもしれませんけどね。
典型的なスイス人ね。まあそんな人いるんですかねと思ってしまいますよね。
確かに。
でもね、やっぱりこれはスイス人じゃなければやらないなとかね、発想がスイス的っていうのはあるのかなとも思うんですけどね。
ありますね、きっとね。
Hannes Gertli vor dem Hus, ganz streng auch Rampfe, ja wie ja Hus. Mini Spanis bring ich, bravo Bankron, einmal im Jahr, da bin ich krank. Bin in Schweizer, hab einen Gartengrill, bin immer pünktlich und im Liebe mache still. Hannes neues Auto, fast ohne Kredit und einmal im Jahr mach ich beim Grümpi mit. Bin ich im Ausland, auf der Reise, spür ich's ganz auf im Bauch. Mal hab ich kalt, dann wieder heiß und ich bin völlig durch. Ich träum vom Matterhorn im Abigrot und stürz mich in die Fantasie. Der Eifel ab in meinem Gummiboot, wie schön ist doch ein Schweizer Ziel. Ich bin Kassier bei uns im Sängerbund, vom Fernsehen schauen ist mein Füdli wund. Unter meinem Bett, da liebt mich quer und einmal im Jahr schüss ich's Magazin leer. Ich bin ein Schweizer, ein Eidgenoss. Im Militär bin ich ein strammer Boss. Ich hab's gern sauber und ohne Gim im Schlag und einmal im Jahr strich ich den Gartenhack. Bin ich im Ausland auf der Reise, spür ich's ganz tief im Bauch. Mal hab ich kalt und dann wieder heiß. Und ich bin völlig durch. Ich träum vom Matterhorn im Abigrot und stürz mich in die Fantasie. Der Eifel ab in meinem Gummiboot, wie schön ist doch ein Schweizer Ziel.
統帥書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。軍隊の予行演習に励むウーリヒですが、偶然マルコーニに出会います。ウーリヒを騙したマルコーニですが、ちゃっかりウーリヒを丸め込みます。朗読、吉富浩一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、統帥書房2000年出版、坂口修平、 鈴木忠翻訳。さあ大変だ。第2週目からは早速毎日越平城へ参上せねばならなかった。そこで私は予期せぬことにシェーラー、バッハマン、そしてゲストリという3人の同郷人を見つけた。特に彼らは私と同じイッツェンプリッツ連隊で、最初の2人はリューデリッツ中隊であるということまで同じだった。その中隊で私は文句ばかり言う鼻の曲がった五条、名前はメンケというの元で、何よりもまず行進の仕方を習うことになった。さて、こいつがどうにも我慢のならないやつだった。彼が私の足を小突いた時など、頭に血が昇ったものである。彼の指導では、私は一生何も習得できなかったかもしれない。ある時、同じ場所で部下の兵士たちと一緒に演習していたヘーベルがこれを察してくれた。彼は部下の一人を私と交換し、彼の分隊に私を入れてくれた。私は心の底から嬉しかった。じきに私は1時間でそれまでの10日間以上のことを習得した。しばらくすると、この良き男からマルコーニの所在も耳にしたが、ヘーベルは俺を裏切るような真似は間違ってもしてくれるな、と念を押した。その翌日、教練が済むと、私はすぐにヘーベルが教えてくれた宿舎へと飛んで行った。その途中、ブツブツと独り言を並べ立てた。おいおい、マルコーニ、ちょっと待てよ。あんたが俺にしたひどいいたずらと忌々しい裏切り行為に対して、俺は厳しく詰め寄ってあんたに後悔させてやる。今では俺はもう知っているんだ。あんたはここでは一介の少尉で、閣下でも何でもないってことをな。何度か道を尋ねて教えられた家を見つけた。それはベルリンでも最も小さな部類の家だった。ドアをノックすると背が低く痩せた赤毛の男がドアを開け、階段を上って私の主人の部屋へと案内してくれた。彼は私を見るや否や私に近づいて手を握り、穏やかな顔つきで私に話しかけた。その天使のような顔はこれまでの私の憤怒を立ちどころに氷解させ、私は目に涙を浮かべてしまった。オルリヒ、オルリヒじゃないか。責めないでくれ。君はいい男だったし、今でもそうだ。そしてこれからもずっとそうだろう。私は立場上、ああするより本当に仕方がなかったんだ。わかってくれ。私も君も今や一人の同じ主君にお仕えする身なんだ。そうですね、閣下。閣下はやめてくれ、と彼は言った。連帯では少尉殿と言われているに過ぎないんだ。それから私は現在自分が置かれているひどい状態を美に入り才に入り彼に語った。彼は私に深い同情を示してくれた。しかし、と彼が続けた。君はまだいろいろと金に変えられるものを持っているじゃないか。例えば、私が挙げた火打ち石銃とか、オッフェンブルクのホフマン少尉が君に送った旅行棒とか、他にもあるだろう。そいつを私のところへ持ってきてごらん。それ相当の金額を支払ってあげよう。それから、他の新兵と同じように、君も少佐のところへ行けば、俸給の値上げを。とんでもないと私は思った。いいえ、私はその人に一度会いましたが、もう二度と会いたくありません。その後私は、この少佐閣下が私にどんな応対をしたのか説明した。ほー、彼は答えた。歩兵の時は、霞を食いながら人間を縄で捕らえてくるとでも連中は考えているのかな。そうなんです、と私が言った。こんなことになると分かっていたなら、少なくともロットバイルで万一に備えて小銭を貯めておいたのに。時期を待つんだ、オルリヒ。彼が答えた。勇気を持つんだ。ひとまず教練が終われば、君はきっと何か稼ぐことができるよ。それに、まだ分からないが、 ひょっとするともうすぐ出陣かもしれない。その時には、それ以上彼は何も言わなかった。しかし私はその時彼が何を言おうとしたのか、大体見当がついた。そしてまるで故郷の父と話をしたかのように満足して家に帰った。数日後、私は火打ち石銃に余計な荷物、そしてビロードのような帽子を本当に彼のところへ持って行った。彼が支払った額はちょっと少なめだったが、私はマルコーニに全く不満を示さなかった。この少し後に、私はモールのついた帽子、緑の塩ビ服なども売ってしまい、何か売るものがある間は何の不自由もなくなった。シェーラーは私と同じくらい貧乏だった。ただ彼だけはナングロシェンカの特別手当とパンを二人前もらっていた。少佐は私より彼をかなり高く評価していたからである。それはそれとして我々は腹を割って話せる仲間だった。どちらかに少し余裕があればもう片方の面倒を見たのである。これに対してバッハマンは彼も同じように我々と一緒にやりくりしていたのだが、ケチな奴だったので我々と折り合いが良かったことは一度もなかった。しかしそれでも我々が皆で一緒にいないときはいつも退屈で、1時間が1日のように長く感じられた。ゲストリーはどうかといえば、我々が彼を捕まえようとするときは売春宿を探さなければならなかった。彼はその後しばらくして病院に入った。私とシェーラーは、ベルリン女は不快極まる奴らでけしからん、という点で意見が全く一致していた。彼のためにも、と同時に自分のためにも私は誓っていたい。我々は彼女たちには指一本も触れていない、と。そんなことはせずに、教練が終わると我々はすぐに飛ぶようにしてショットマンの地下酒場へ行き、お決まりのルイナービールかゴッドビッツァービールを飲み、パイプを吹かしてスイスの歌を声を震わせながら歌った。その酒場ではブランデンブルグ人とポンメルン人がいつも楽しそうに我々の歌に耳を傾けてくれた。それどころか何人かの人たちはアルプスの巻人の歌を歌ってほしいと、我々をしばしば会員食堂へ特別に呼び寄せたのである。おひねりは大抵一杯の脂っこいスープに過ぎなかったが、あんな状況ではそれ以下のものでも我慢するものである。
8月1日の建国記念日は一般の人たちにブランチを提供する農家が多くなり、一種の風物詩となってきました。ゆうみさんはブランチ好きですよね。農家のブランチ行ったことありますか？
ありますよ、当然。
やっぱり。
去年はね、ジュネーブの郊外の農家を訪ねてみたんですけど、すごくゴージャスな、ね、食事が出るんですよ。で、それを2000円ぐらいで、しかも食べ放題。ね。
どんなものが出ました？
やっぱりまあ、チーズとかね、乳製品が多いですけど、うん、フレッシュなサラダとか、パンもいろいろだし、デザートもね、
まあ、デザートも。
うん、そこの農家の人が焼いたケーキとか、そういうのがいっぱい出てくるわけです。う
ん、じゃあもう、ブランチ食べたら夜まで、夜も何もいらない、うん、
夜も何もいらなかったですね。本当に、それはそう。ちょっとそれでね、なんかお腹痛くしちゃったね。そのぐらい食べられます。はい。で、しかも、その農家のね、畑とか、まあそこ行ったところはすごく大きな農家だったんですけども、うん、その畑などの周りをね、散歩ゆっくりできたりしてね、まあ非常にいい8月1日だったですよね。
フランス語圏でもやっぱり農家のブランチってあるんですね。これは農家と都市部の距離を縮めようという目的で始まったそうですが、なかなか狙いは良かったですね。
うん、そうだと思いますよ。はい。皆さんもお出かけください。8月1日、農家でブランチ。今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。